Cone Radio。
見てまいりました、ワンピースフィルムレッド、現在2022年8月6日土曜日、はい、公開日でございます。見てきました。ごめん、俺はちょっとあんまりでして、はい、今回ね、ワンピースフィルムレッドの感想動画、感想ラジオなんですけれども、良かったところもあるんで褒めもしますが、正直なところあんまり合わなかったのですいません。ちょっと批判よりっていうかね、ちょっとこれはどうなんだろうよりの感想に今回なります。ごめんなさい。多分ね、皆さん褒めてらっしゃると思います。てか、まあね、個々人の感想、映画個人によって違いまして、で、まあもちろんね、面白かったっていう方も全然いらっしゃると思いますし、その人の感想はその人の感想なんですけど、俺はあんまり面白くなかった。面白かったんだけど、複雑ですね。はい、とにかくそんな感じでちょっとやりますんで、すいません。はい。まあ、一意見としてお聞きください。こんにちは、リモコンラジオ MC の四条明です。このチャンネルは古今東西、趣味百般について自由気ままに語り散らかすインターネットラジオです。僕がね、ワンピース大好きみたいな話は、前々のリモコンラジオ、このラジオでも話させていただきまして、概要欄にね、リンクまた貼っておきますので、そちらもお聞きいただければと思うんですけれども。まずじゃあちょっと良かった点から話していこうかなと思います。はい。もういきなり、いつもね、前置きが長いんで、いきなり話しちゃいますけれども。まあ良かった点としては、とにかくやっぱ歌のシーンはすごく良かったと思います。今回ね、歌役で、ちょっとややこしいですけどね、歌役で、歌のね、歌唱パートは、アドさんがやられていらっしゃいまして、アドさん、アドちゃん、好きなんですよ。まあね、いろいろ流行りの曲とかも歌ってますけども、作品のね、テーマソングとかもいろいろ歌ってて、結構俺が印象に残ってるのは、キムタクが出てた、ジャッジアイズの続編のロストジャッジメントっていう弁護士ドラマのやつなんですけど、あれの主題歌をアドさんが歌ってて、螺旋っていう曲なんですけど、これがまあめちゃくちゃかっこよくて、あとアドさんはツイッターがめっちゃ面白いんでツイッター読んでますけども、でよかった。で、そのね、ヒットを受けて今回起用で、すごくね、そのまあ劇中でもね、その天使の歌声だみたいなシーンだったりとか、その新時代を作っていくその歌姫の歌声として、まあすごくキャスティング、まあこのね、なんだろう、新世代の歌手としての文脈も乗っかってきますし、実際すごく歌パワフルだったりとか、しっとりしたりとか、そのいろんな歌声がやっぱりこの歌っていうキャラクターにバッチリハマっていて、かつ今回が歌、まあまあミュージカルとまでいかないけど、かなり歌のシーンの多い映画で、ただまあちょっと多かったなと思いますよただまあやっぱその歌は事前に VTuber 的な、その映像、歌日記とかも YouTube で配信されてたりとかもしましたし、サブスクでもね、事前に3曲かな、新時代と、私は最強と、逆光かを、もうずっとこの1ヶ月ぐらいかな、もっとか、ずっと聞いてたんで、それもバチバチに覚えてから行って、やっぱ劇中でね聞くと、すごくもう歌詞がまんまというかあ、これそういうことか、なんかすげえ直球じゃんみたいな、歌詞だったりとかもして面白かったりもしたんですけど、まあその歌のシーンが全部良かったっていうのと、あとまあやっぱシャンクスですよね、今回ワンピースフィルムレッドっていう、まあやっぱシャンクスって本編でもまあ第1話から結構出てくるキャラクターで、まあその後もね、ちょくちょくこの戦争を終わらせに来たとかいろいろ出てきますけど、ぶっちゃけあんまり戦ってるとこないんですよね あの覇気でギーンってやったりとか、あのガキーンって白ひげの矛とぶつかったりとか、そういうのはありますけど、まあ、あのあんまり戦ってなかったシャンクスが今回、え、どうだろう、本当に今までの連載25年を合わせてももっと今回戦ってたんじゃないかぐらいの、あの戦いっぷりでしたけれども、はい、まあそのシャンクス、まあそのなんだろうな、やっぱり難しいと思うんですよ。ワンピースの劇場版ってあんまり本編を進めてもいけないし、だからといってその本編の内容に触れなさすぎてもダメだしっていうところで、まあちょうどね、あのワンピースフィルムになってから、なってからでも結構しますけど、あの結構そのワンピースの本編にも関わるような内容のことがいろいろ組み込まれたりとかはしてたんですけれども、はい、でまあ今回シャンクスが結構戦いまくってくれたんだけど、シャンクス技がある、技名もっと叫んで欲しかったなっていうのはちょっとありますね。はい。まあ、シャンクス、まあ、ゲームとかだとね、結構技あったりするんですけども。あと、今回技名を言わずにね、結構は、今回技名あんまなかったよね。一応、みんながわーって戦うところはあったんですけど、ルフィもこう、歌に向かっていくシーンとか、技名を言わずにバーって敵を蹴散らしていったりとか、そういうシーンは好きなんですけどね。シャンクスももうちょっと技名叫んで欲しかったなっていうのはありますけど、まあまあまあまあ、今回シャンクスと赤髪の海賊団、うん、よかったな。俺ベンベックマンとか大好きなんで、はい、結構出番あってよかったと思います。あとまあやっぱよかったところっつったら、ラストバトルですね。ラストバトルで前回のねワンピース大好きみたいな話の時も語ったんですけど、僕はウソップのね活躍するシーンが好きなんですよ。あの旗打ち抜け了解のシーンがやっぱワンピースの中でも一番好きですし、その後のねドレスローザのあたりとかから、ウソップの見聞色の覇気が覚醒していってみたいなところとかもあって、今回もね片栗が出てきて、で見聞色の話をちょっとして、そっからのヤソップからのウソップとヤソップの見聞色のリンクみたいな、え、これ原作で置いとかなくていいのみたいなすごい豪華なシーンというか、まあ、豪華なシーンかつなんかそのね、ちょうど赤髪の海賊団と、まあルフィたち以外にもいろいろいたけど、あっちの、まあ、リンクにもなって熱いバトルシーンになっていたんじゃないかと思って、うん、あれは良かった。まあ、ちょっとうん、いちいち一言物申しちゃうんですけど、あれ見聞色ってそういうのだっけってのはちょっと思っちゃったりはするんですけどね。この辺の今回のちょっと能力がちょっと分かりづらくねみたいな話もちょっと後でしようかと思うんですけど、見聞色ってそういうのだっけとは思わなくはないんですけど、まあウソップやソップともなればねっていう、うん、でもまあそのくだりで言うとゴードン歌の親代わりというか、エレジアの国王でだったけど、その歌を育てた人、あの人が私は父親失格だみたいな時言ってる時に、サンジとウソップがねそれをこう横で、いやいやあんた立派な父親だよって、俺たちがまあ、ウソップがそのヤソップが近くにいてくれなかったけどみたいなことを言う、あれやっぱねサンジもこれ原作のネタバレしていいんですかね、大丈夫、ね、ビンスモークの親父ジャッジかにそばにいてもらえなかった、そばにいてもらえなかったどころか、まあとんでもない扱いを受けてたんですけど、ところだったりとか、ウソップもね、ヤソップにまあ置いてかれてて、かヤソップはシャンクスと一緒に海賊やってて、でまあ自分は村に一人ぼっちみたいな、ただまあヤソップとウソップのくだりって原作だとそんなに本当にウソップが加入するときに触れられるくらいなんですけどね、うん、があったりとかして、あそこは良かったですね、うん、っていうところかな。うん、まあ良かったところもね他にもいっぱいあるんですけど、まあ僕が結構刺さったのはこういうところで、こっからちょっと俺はどう、まあまあ俺に合わなかったというかね、ちょっとどうかなと思った部分の話になるので、まあ個人の感想としてお聞きいただければと思うんですけれども、まあ結構プロットというか大筋の 脚本にだいぶ無理があったなとは思っていて、まあやっぱり今回ね、その歌、シャンクスに、まあちょっと恨みというか、があって、で、複雑な思いがあって、で、そのなんか、劇中でもどんどんね、その赤髪の海賊団が昔ここをみたいな話が出てきたりとかするんだけど、まあなんか勘違いというか、なんかすれ違いがあってのことなんだろうなってのはもうわかるじゃないですか。まあ、ワンピースって毎回そういうパターンってのはあるんですけど、シャンクスがそんなことするわけねえし。いやまあ、そこがギリギリね、なんか、読者である我々もシャンクスのことってまだそんなに知ってるわけじゃないんで、もしかしたらみたいなのもなくはないんですけど、でもシャンクスがそんなね、国一つ全部見殺しにするわけないんだから、っていうところがまずある上で、なんかこの話が進んでいくっていうのもなんかちょっと、っていうのがまずちょっと無理があるなっていうのと、シャンクスの娘だもんみたいな、だってこいつシャンクスの娘だもんみたいなルフィが言っちゃうところも、あれぶっちゃけ俺予告の時からあんまり好きじゃなくて、なんか、ね、そんな人のプライベートなことを勝手に言っちゃダメじゃないですか。そんなこと言ったら、まあ、ルフィ、あのデリカシーのなさがルフィのいいところでもあるんだけど、まあ、ちょっとあれ嫌だったなっていうので、あれが観客に伝わるのもちょっと微妙というか、なんかそれで観客がさ、なんか海賊への恨みつらみ、それを晴らしてくれる私たち、僕たちの救世主が歌だっていうところに、シャンクスの娘っていうのが序盤に伝わっちゃって、なんかモヤモヤするのもなんかちょっとどうなんだろう、あんまうまくないよなと思ったりしてっていうのと、あとまあ歌の実の能力がなんか楽譜に閉じ込めてその音階通りに歌ったら外れる高速何とか、いやまあそんなこと言ったら劇場版で出てくる敵の能力って大体そんなもんなんだけど、なんかその何っていうのと、あとまあその大枠で言ったら一個なんかそのワンピースのね、なんとか編みたいなのにありがちなのって、その昔なんかすんげー不運なボタンの掛け違いが一個あったせいでものすごい悲劇につながっていくみたいな話って多いじゃないですか。なんか今回もめちゃめちゃな不運なんですよね。なんかその歌うのが大好きで、歌の実を多分だからもう本当にちっちゃい時に食べてたのかな、歌がちょうど訪れた島にその歌の実にこうしてしまうなんか最悪の仕掛けがあって、それに引っかかっちゃったせいで国が皆殺しになっちゃってみたいな、なんかその一個の不運が全部こうガラガラと連鎖していってしまうみたいなところ、まあ不運すぎるだろっていうところもあるんですけど、ここが結構歌の能力で言うなら、やっぱり今回勝利条件がよくわかんねえっていうのが僕にとっては一番ちょっとうーんって思ったところで、まあ、他の作品になってあれなんですけど、例えばアベンジャーズとかって、アベンジャーズとかアベンジャーズエイジオブウルトロンとかのアベンジャーズシリーズって結構僕が見やすいというか、これはなんかちゃんと分かりやすく作ってあるなと思うのが、勝利条件が分かりやすいんですよね。ワンピースでもまあこいつをぶっ飛ばしゃ終わりだっていうのはあったりするんですけど、今回歌をぶっ飛ばしゃ終わりじゃないっていうのプラス歌の実の能力とその解除条件がなんかよく分かんねえまま進むし、分かった後もなんか、それでいいのみたいな行動を取り続けるんで、なんかそこがふわふわしちゃったなというか、コビーの、まだ、なんか、能力とかよく分かってないんだけど、とりあえず戦力を集めといた方がいいよね、みたいな話からの、皆さんは実は夢の中にいるんです、みたいなことを大々的に発表しちゃったりするのも、そんなことしていいのっていう。そんなことしたら歌めちゃめちゃ怒るに決まってんじゃんとか、そういうなんか勝利条件がよくわからんプラスなんかPV 的な表現が重なるのもなんかなっていう、今回ライブのね一番最初の序盤からちょっと 一味それぞれの過去のなんかバラティエとかああいうのが映ったりするのも、え、これは俺たちにだけ見えてるビジョンっていうことでいいのかな、それとも観客もこう見えてるわけないよねみたいな、そういうちょっと戸惑いから始まり、うん、なんかそういうこれはどうしたら勝てるんだろうっていう、なんかそのこうしたら勝てるで、ここを改心させなきゃいけないみたいなところを道筋が立ってれば、それに対してどうしていくかを安心して見られるんですけど、なんかマジで何をやっていいかよくわかんないままなんかやっちゃうから、なんかこう、うん、見てて不安だったっていうのはあって、うん、あとまあ追加であれですけど、ネズキの子を食べて凶暴化するみたいなのもあんま好きじゃないんですよね。あの設定、え、別にあの設定いらなくねっていうか、なんかこれなんか前も似たような話したことあると思うんですけど、なんか実はあれはなんかこう洗脳されてましたとか、これによって暴走してましたとか言われるのあんま好きじゃなくて、マーベルで言うと、またマーベルで例えますけど、なんかロキが実はセプターの影響を受けていたみたいな話とかもそうなんですけど、なんか、いや、俺としては、確かに悪いことはしてるけど、これは、この人の確かな信念でやった結果、悪いことに見えてしまっているだけで、この人は本当に自分の信念にまっすぐに生きたんだっていうのを見たいんですけど、なんか、じゃあキノコのせいだったんですかみたいな。それはあんまり好きじゃない。はい。とか。あとなんか夢の中のできることできないことがはっきりしてないのもな。なんかバルトロメオのバリアが割れたのも、あれはまあ夢の中だからっていうことでいいんだろうけど、なんかね、そこは、まああそこ一番びっくりしたけど、とかとかとか。まあ夢の中っていうのがどうもね、なんか、夢の中っていう設定にするんなら、本当にエレジアの国民が全然生きてるとか、なんかそのエレジアが本当に夢の楽園みたいに描かれてもよかったなと思ったりしました。もうだってめっちゃ廃墟じゃん。なんか、ライブ会場だけで、なんかここで永遠に生きようみたいなこと言われてもあれなんで、なんか夢の国エレジアだけど実はもうみんな死んでてみたいにした方が良かったんじゃないかな。なんか食料ボックスにネズキノコが紛れ込んでたのもなんかよくわかんないし、生えてたならわかるけど食料ボックスに入るとか、あとまあそのさっきお父さんというかね、ゴードンのキャラクター褒めましたけど、ゴードンのなんか最初からすげえいい人なんですよね。あんなさ、なんか、まあ、ワンピースの劇場版あるあるじゃないですけど、なんか歌がいて、実はその裏に糸を引いてるやつが、みたいなのが割と定番のプロットじゃないですか。だからこう、実かと思わせといて、実はみたいなミスリードにしてもよかったなとは思いました。見た目めっちゃ怪しいしね、ゴードンさん。とかね、だからまあ、まあ、小的な映画、今回その映画劇場版っていうのをやるときに、まあ、やっぱさっきもね言いましたけど、難しいと思うんですよ。物語を進めすぎてもいけないし、かといって全然本編に絡まないのもあれだし、っていうところで、なんかまあ、いわゆるそのワンピースのライブショーじゃないですけど、ああいうこう、スペシャルみたいな感じっていうところで、まあ、いろいろ割り切った部分もあると思うんですよね。その舞台装置としてそういうのを配置していくっていう時に割り切った部分もあると思うんですけど、やっぱ勝利条件が分かりにくい。なんかトットムジカもさ、なんか表裏両方の世界から攻撃したら倒せる魔王みたいな、そんな舞台装置したやつがっていうのも魔王か。まあ考察じゃないですけど、なんかちょっと考えてみれば、多分あれっておそらくエレジアにいた覚醒した過去の歌の実の能力者なのかな、の慣れの果てとかなのかなと思います。はい。なんかその結果ああいう形になってしまった、歌ワールドと現実をつなぐ魔王として覚醒してしまった昔々の先代か先々代かのその伝説があそこに封じ込められて、で楽譜の中にその何だろう、まあ人がし、まあ、歌が今回まあどんどん死んじゃったのかな、して歌が残ったように過去のその覚醒者が死んで、その楽譜古びた楽譜の中の音歌 としてその魔王としてこの慣れの果てになってしまったっていう感じ、あ、説明下手かなっていうのはありますかね。うん、まあ、うん、まあ劇場版でも劇場版だからっつって許しすぎるのもあれだと思うんですけどね。まあ、あの時系列が不思議だったりすることはいつものことなんであれですけど、うん、まあ、なんだろう、みんな今回その、まあ、映画っていうことでいろんなキャラクターが登場、そこもなんかまあスタンピードで見たしなっていうのもありつつ、まあいろいろ出てくれた方が嬉しいは嬉しいもんね。あのこういう時にまあなんか麦わらの一味以外の最近出てきてまあ見る人で知らない人もいるよなっていうキャラクターがめっちゃ自己紹介するの結構好きなんですよ。なんかあのすごいなんかビッグマムの仲間でございますみたいなことを登場時に喋ったりとか、あのサイファーボールですみたいなこと言ってたりしたのでちょっと面白かったけどっていうところですかね。まあであとはそうですね、そういう話をしたら小ネタというか細かいなんか入れ込まれたネタのところもちょっと話しとこうかなと思うんですけど、もうねシャンクス周りの話とかは結構もうみんな喋ってると思いますけど、やっぱ一番良かったというか、良かった、なんかあこういうさりげなさ好きと思ったのが、あの歌が拾ったなんだろう試作品の映像でんでん虫みたいな、あの世界中に広められるやつ、あれねよく見たらあのベガパンクの特殊科学班 SSG のマークロゴ SSG って文字が入ってましたよね。あれがちょっと面白かったかな。SSG ってこれあのツイッターとかネットとかで調べても全然出てこないというか、まあ多分誰かは気づいてると思うんですけど、それはね、世界中に何億の読者がいるんだって話ですから、気づいてると思うんですけど、あれウルトラマンに出てくる科学特捜隊 3SP、SSSP って書くのオマージュっすよね、多分。特殊科学班 SSG と科学特捜隊 SSSP で。ジェルマ006の変身とか、すごい特撮ヒーローっぽかったり、特にサンジがさ変身するとき、ステルスブラックに変身するときのさ初変身のなんかごちゃごちゃ文句言いながらなんかプライドを捨てれば守れるのかみたいなことを言いながら変身するのってなんかすごい平成ライダーっぽかったりして、なんかだからそうじゃないかなと思ってます。はい、あと今回良かったのがそのさりげなさで良かったのがアニマルバンドですね。歌の後ろで楽器弾いてた動物たち、あれミンク族とかそういうのかなと思ったら動物たちがああいう夢を見ていたっていうことですよね。途中で一瞬だけ倒れてというか寝てる動物たちが映ったところ、あれが多分動物たちが夢の中でああいう姿になってたみたいな感じかな。あとはまあそうだな、小ネタシャンクスの羊とか歌がこう赤ちゃんの歌を宝箱の中から見つけたシーンでシャンクスが思い出すというか、この入場者特典でついてきた小冊子にはシャンクスがゴッドバレー事件、ロックス海賊団とロジャーがぶつかった事件でシャンクスが拾われたっていう設定が、まあ多分これはどうなんだろう、映画のスタッフ用に作られたっぽい年表だから初期設定なのかもしれないけど、まあ多分これは確定でいいんじゃないかな。あと和の国編のおでん様の回想シーンの時にロジャーが、おでんの子供桃之助と日和が生まれた時になんか赤ん坊とか久しぶりだなみたいなこと言ってたけど、あれがだからシャンクスのことだったってことだよね。うん、だからロジャーに拾われた赤ん坊がシャンクスっていうところで、まあなんかその辺がねさらっと出たりとかして、ゴッドバレーの事件がまあ、なんかほら天竜人と奴隷がどうこうみたいなのに絡んできたりするので、シャンクスの羊が、まあ、今後明かされて、まあ、なんかねチラッと名前とかも出てましたけど、今回今後明かされていく時のなんか伏線というか、まあ、フラグというかになってるんじゃないでしょうか。はい、っていうところですかね。まあで今回終盤最終決戦の最後の一発の時にギアフィフスの顔見せと言いますか、俺はあんまりまたこの感じですけど、これまでだとワンピースのそうだなカラクリ城のメカ挙兵の時に ギアセカンドの、顔見せというか、なんかギアセカンドっぽい技を使って、なんかその後ギアセカンドを覚醒するきっかけにつながっていくみたいな、あのシーンがちょっとサプライズであったりとかしましたけど、まあその、感じもあって、今回ギアフィフス、ちょうど一昨日かな、発売された最新刊で登場するギアフィフスの、ちょっとした、顔見せ、なんかこうね、うわーってこう最後のパンチを放つ時のこう勢いのある作画の時にギアフィフスの顔に変身するのはいいんだけど、ちょっとその後に後ろ姿を出すのはやりすぎじゃないかなって思ったりもしなくもなかったりも、だってあれ別にさ、ギアフィフスになる必然性ってあんまりないじゃない。いや、まあそこがいいんだよ、そこがいいんだけど、なんか必然性のないサプライズのためのサプライズって、なんか仮面ライダーの劇場版とかだとよくあるんですけど、なんか唐突に新フォームに変身したりするんだけど、なんかワンピースでそれやられるとあんまりなーちょっとなーと思ったりもしなくもない。なんかそのね、勢いのある作がうわーっての中ね、一瞬そのギアフィフス覚醒の片鱗がとかだったらいいんだけど、なんかめっちゃ後ろ姿バッチリ映るのは、ちなみに俺はここのネタバレを食らいました。ツイッターでね、いや、ネタバレってバランス難しいんですけどね、なんか、まあ、これはフィルムレッドのネタバレじゃないんですけど、最新刊まで読んでから行った方がいいですみたいなのをツイッターを見ちゃって、まあでもこれは試写会がね終わってんのに、ツイッターを閉じてなかった俺も悪いので、それは俺の覚悟が足りてなかったので、まあそこは全然いいんですけど。まあまあまあ、まあ試写会、バランス難しいんですよね、ネタバレって。ただまあ、皆さんも気をつけましょう。俺も気をつけます。はい。あと、まあそうですね、歌のキャラクターっていうところに戻ると、入場特典の小冊子についてた年表というか設定とか見たときに、まあ、子供の頃から、目を閉じて歌を歌うことで、空想の世界に浸っていたっていうところ。で、その目を閉じれば、その自由で、何の悲しみもない空想の世界に逃げ込むことができたっていうところが、まあ、語られてというか書かれていて、ここをもっとやってほしかったかな。なんか今回その歌の実の能力で、いろんな人をその空想の世界に強制的に、行かせてしまうっていうところで、まあ多分これどうだろう、この映画の公開後にね、この映画の前日談にあたるエピソードがテレビアニメの方でやる、まあこれ毎回やってるんですけどっていうところで、まあそこでやったりするのかな。だからその空想の世界に逃げ込んでいた歌と、いろんなところを駆け回っていたルフィ、まあいや肉体がなくても空想してればいいじゃんっていう歌と、いやいや、自分の体で冒険するのが楽しいんだっていうルフィ。ここが対照的になってるわけですよね。で、まあ、歌がずっと孤独だったのも、ルフィは仲間に囲まれていたっていうところとか、あと歌は本当にみんなのために、私はどうでもいいからみんなのために、新しい時代を作るんだっていうのと、ルフィは、まあ、自分が、もちろんみんなのためにっていうのも結果的にはあるんだけど、やっぱ自分が最も自由であるために、人々も自由のために、この新しい時代を作っていくんだっていうところで、お互いその新しい時代の偶像になっていくっていうところも、まあ、対照的で、歌のこの昔ルフィが描いた麦わら帽子のマークみたいな展開の時のちょっとした回想とかで、この対照的な構造、歌が空想の世界でいいじゃんみたいになってしまったっていうところをやってほしかったな。なんか、マークの展開がね、なんか、で、みたいになっちゃったのは、ちょっと厳しかった。なんかマーク、だから昔のことを忘れてませんでしたっていうだけになっちゃってるのが、いや、それは分かってるんだけどっていう。海賊嫌いみたいな設定も、設定資料に書かれてたね、海賊を嫌う資格すらないと自分で思ってしまっていた。本当はシャンクスに本当にずっと会いたかったっていうのもね、わかるんですよ。わかるし、だからこそシャンクスと再会のシーンはすごい良かったっす。 予告でもあった、あの一味がみんな会いに来てくれたシーンね。あれ、あの歌もそうだし、観客的にも、あ、本当にシャンクス、本物のシャンクスがちゃんと来てくれるんだっていう、なんかあのイメージとかの肩透かしじゃなくて、あ、本当にあのシャンクス登場してくれるんだっていうちょっと驚きもあったりして、うん。で、この歌のキャラクター性、ルフィと対照的な歌のキャラクター性を描くっていう時に、まあ、この作品のテーマにもつながってくると思うんですけど、まあ、歌はその、なんだろう、その自分が空想の世界に閉じこもるっていうのもそうだし、まあ、ずっと孤独だったからっていうところもあるのかもしれないですけど、肉体の死っていうものを別に死と考えてないというか、なんかその肉体が死んだとしても、いやでも心が生きてるならいいじゃんっていう、これもまたね、あのなんだろう、ワンピースのテーマと通ずるところであるんですよ。たとえ体が滅んだとしてもその意志は生き続けるって、これね、いろんなところで見てきたじゃないですか。あの金は鳴ったぞとか、あの D の意志とか、あのいろんなところで見ると思うんですけど、じゃあみんなが幸せなまま、なんだろう、肉体が滅んで精神世界にみんなで幸せになってもいいじゃんっていう風に思っちゃったのが歌なわけで、ここのなんかちょっとした認識のズレというか、うん、これが、うん、だから俺的にはこれを叩き直すというか、ちゃんとここと向き合ってほしかったんですよね。なんかその、まあ、集団自殺っていうか、なんか死ぬっていうよりは、今回逃げる話じゃないですか。現実から逃げる、現実逃避でもいいじゃんみたいな。で、別に俺はここはいいと思うんですよ。ここはいいと思うし、作品としても別にそこはいいと思うんですよ。逃げるってことは別に恥じゃないと。あの、一切の逃げ傷なしとかやってますけど、ローはね、生きるために逃げたり、サンジもそうだし、まあ、みんなそういうところあると思うんですけど、逃げてもいい。逃げてもいいけど、それは、ちゃんと生きて、いつか、ちゃんとその思いをつないでつないで果たすために逃げるだけであって、逃げてもいいけど、死んじゃダメなんですよ。逃げてもいいけど、ちゃんと生きなきゃダメ。で、ちゃんとその意志を生かして繋いでいかなきゃダメっていうのを、ちゃんと作品的に伝えてほしかったんですけどっていうのが、俺のこの映画への不満点の一番のポイントですかね。逃げてもいいけど死んじゃダメっていうのを、ちゃんとその、ルフィから歌にでもいいですし、シャンクスからでもいいし、この映画として、ちゃんと、人は別に逃げることもあるけど、でもちゃんと生きなきゃダメなんですよっていうのをちゃんと伝えてくれないと、なんかその逃げることと死ぬことを同一視したままこの映画が閉じちゃったから、ちょっと、ね、歌も、まあどうなんだ、映像で見る限り、まあ死ぬとこはバッチリ映ってるわけじゃないけど、あの感じだとね、まあ死んじゃったっていうことでいいのかな。設定資料とか見てもなんか多分死んでる感じだし、キャラクターとしてもなんかルフィとかシャンクスにさ、あんななんか、いやもうだいたい俺もう死なせてって言ってるキャラクターを本当に死なせちゃうの初めて見たかもしれない。そんなこと言っちゃ悪いんですけど、だってシャンクスとかもさ、あんなね、娘をみすみす死なせる父親がどこにいるとか言って、こう無理やりにでも生かせてほしかったな、なんか、っていうね、ところですかね。うん。まあ、歌のシーン全部好きだったし、なんかその、ね、最後、エンディングテーマで歌われてるように、歌は死んじゃったけど、歌は残ったっていう、あれも別にいいんだけど、なんか、その展開にするんだったら、俺は、エンディングのね、エンドロールのスタッフロールのところでは、歌がみんな世界中に流れてましたけど、あれだったら俺最後に大合唱してほしかったんですけど。っていうか、じゃあ、歌とその力をすごい信じてるというか、誰よりも知ってるはずのブルック、なんか終盤めっちゃ空気じゃなかったっすか。なんか俺そういうとこ、なんかそのさ、すごいなんか、ないものねだりになっちゃうんですけど、ルフィとかシャンクスもそうだし、生きていることの尊さと歌の力を誰よりも知ってるはずのブルックにもっと最後出張ってきてほしかった。なんか人間死んだら終わりですよとか言いながら出てきてほしかったんですけど、なんか、ブルック、いやだってさ、いやこれ何を言ってるかっていうと、アドちゃんがね、 アドちゃん、アドさんがね、僕はあの敬意を込めてアドさんと呼びますけど、あのアドさんがあれビンクスの酒のさイントロというかあのヨホホホヨホホホの部分をさ、あの公開ちょっと前にね、あの動画で上げて、であのサプライズ、実はあの歌のそのアルバムの最後にビンクスの酒歌が歌ってるバージョンが入りますの告知なんだけど、
いいじゃん本編で歌えば
そじゃあ最後にあの何歌が子供の頃あのシャンクスたち海賊たちと一緒に歌ったあの歌をみんなで歌って、で歌の声は消えていくけど海賊たちの大合唱が、もう海賊たち世界中の大合唱でビンクスの酒をみんなで歌って、でそれで歌は残っていくんだよみたいな話にしてくれてもよかったんじゃないですか。俺ビンクスの酒めっちゃ好きなんですけど、だから正直、うん、複雑なオタクとしては、あのアトさんがねあの動画を上げた時に、あービンクスの酒歌ってる、これもしかして本編で使われるんだとしたら本編まで隠しといてほしかったな、サプライズとして、でもまあでも逆にここでイントロだけチラ見せすることで本編のクライマックスを予感させてくれているのか、ありがとうと思ってたら歌わないんかい。リモコンラジオは YouTube のほか各種ポッドキャストでも配信中ですが、ぜひ YouTube の方でチャンネル登録や高評価の方よろしくお願いします。番組の Twitter もやっております。概要欄からフォローよろしくお願いします。ハッシュタグカタカナ7文字でリモコンラジオの方で番組の感想もお待ちしております。あのアルバムがね8月10日に発売と、サブスクでも配信してくれるのかな、あのそれを聞き込んでまたもう一回見に行こうと思います。ないものねだりになるんだけど、でも大合唱してほしかったら歌ってそういうもんじゃないんですか。はい、まあでも、うん、バトルシーンとかねすごい作画力入ってたしよかったっす。はい、あのサニーくんにはもっと活躍してほしかったですね。ではあの次回のリモコンラジオでお会いしましょう。あの僕この映画もアドさんも大好きですよ。あの全然あの嫌いとかじゃないですからね、好き嫌いとあの面白い面白くないとよくできてるよくできてないとかそういうのはあの、はい、全然別の軸なので、好きだけどちょっとこの辺はどうかなみたいな話を、なんかしつこく予防線を張るのもあれなのでそろそろおいとまさせていただきます。次回のリモコンラジオでお会いしましょう。ありがとうございました。
今回のリモコンラジオいかがだったでしょうか。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。いやー、映画って本当にいいものですね。